とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうもオレンジです、
コロナ禍ということで、読書が進むはずだったんですけれども、私今読みかけの本で、机が埋まろうとしているさなか、また本屋で本を買ってきてしまいまして、もう僕の中の、ポンデーがめちゃくちゃ怒ってます、ポンです。
世の中全部歌にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書、本一冊丸ごと読むのはハードルが高い。そこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに感読した後の感想や読みどころを語ってまいります。ということで、今回の感読編ですね、前回30分読書編で紹介した山本美希さん、賢くて勇気ある子供について紹介したいと思います。ということで、リード社さんから去年ですかね、出て、いくつかの漫画賞のノミネートとかもされているような作品にはなります。一応簡単な説明読んでいきますね。女性をテーマに描き続けてきた著者が見つめ直すこの世界の現実。妻が第一子を妊娠し、生まれてくる我が子へ期待を膨らませる若き夫婦。二人は子供が賢くて勇気ある子に育てば、明るい未来が訪れるものと信じていた。妊娠後期、出産を目前に控えたところに、妻はある少女の身に起きた事件を知る。その事件は、少女が賢くて勇気があったゆえに標的となった凶行だったというところで、その夫婦の物語がずっと全体に描かれていく。で、全体として結構印象的なのは、前回もちょっと紹介しましたが、クレヨンとかね、色鉛筆で描いたような、ちょっとすごく手書き感の残るような、手書き感が強い、でも全体としてカラフルな絵っていうのが特徴的で、それを活かすための多分印刷とか紙の選び方とかもすごくこだわってらっしゃるんだと思います。サイズとしても結構でかい、なんていうサイズだっけな、 B5 とかっていうのかな、結構大きめのサイズの漫画になっていて、その分というか絵の多分印刷のあれとかも合わせて、1800円とそんなに安くない値段ではありますけれども、なんかこの物語を個人的には読めてよかったというか、これからね、お子さんを産む、今ご結婚されている方とかそういう方もこのタイミングで読んでおくとすごくいい漫画本になってるのかなと思いました。で、ここで描かれていくのが、さっきも言った通り、これから子供が生まれる夫婦の物語 で、それに対して生まれる前にはかなりの期待をかけるんですね。こういう、なんかいろいろな雑誌とか、育児雑誌とかを読んでいて、あ、こういう子いいね、こういう、習い事させようとか、こういうふうな、将来職業につけるといいなとか、いろいろと夢を膨らませていくんだけれども、マララ・ユスフザイさんというね、女性のことをいろいろとその活動をされている方で、各メディアにも取り上げられた方ですけど、その方が、ある強行というか、ピストルで撃たれるという事件が発生する。で、彼女がなぜ撃たれたかというと、さっき言った、そのタイトルにもなっている、賢くて勇気ある子供だからこそ、こうわざわざ名指しされて、マララはどこだと、これ名指しされて撃たれたという事件が起きてしまったという、それに対して、今その生まれる前においてはすごく期待をかけていたんだけど、そういう子に育ってしまうと、もしかしたら未来においてこういうことが起きてしまう、強行が起きてしまうんではないかということで、すごく不安を感じるという精神状況っていうところは、すごくリアリティがあるというか、その当事者、その状況になったからこそなんか感じられるところだと思って、それは個人的にこうある種、漫画でもね、小説でも自分自身をインストールするっていう経験ができるものだったりするので、その視点を知れたっていうのはすごく良かったなと思っています。で、ここの中で描かれる、夫婦がいると若い夫婦がいるんですけれども、これから子供を産むという立場、ある種ものすごく当事者そのものである女性側と、その付き添い、あくまで付き添いになってしまいがちなその男性というところで、なんか見えてる景色とか考えてることとか、子供を産むという行為に対するその危機感みたいなものっていうものが全然違うっていう、そのギャップみたいなところもこの作品の中では描かれていて、一応男側である僕自身としてはちょっと身につまされるところも、ありつつというところはあったりしました。 で、まあ、現状ね、その賢くて勇気ある子供、それこそまさしく勇気ある。最近で言うと、素晴らしき世界でも、主演のその三上役所広司さんが演じるキャラクターは勇気があるというか、自分自身の善みたいなものを曲げることは許せない人。だからこそ街中で、なんかカツアゲみたいなのをしてる人がいると、それに対して、まあ、ある種止めるために、まあ、暴力を振るってしまうみたいな。それで、まあ、改めて捕まってしまうみたいなことがあったりする。そのある種の正義感とか勇気っていうものが、今の世の中においてはなかなかプラスに働かないっていう現状があるっていう、なんかそうした中である種うまく立ち回ってると言えるんだけれども、そういういさかいごととか問題ごとから目をそらして回避してるっていう人が多いような現状っていうのは確かにある。そこら辺がこう浮かび上がって、それこそマララさんの事件が象徴するようにそういう現実っていうものもちょっと改めて、こう浮かび上がってくるような作品にはなってるなと思いました。ただこの、あの漫画の中で描かれていくので、賢くて勇気ある強い子ならばそうした事態も変えられるかもしれない。そういう子ばかり、みんながみんな賢くて勇気ある子ならば、マララさんのようにわざわざ名指しされてお前がマララかって言われて撃たれるっていうよりは、みんながそれをこうある種守ることもできる、勇気を持ってその凶悪みたいなもの、悪に対して立ち向かうことができるんじゃないかっていう、ちょっと希望的な話で、展開になってある種話を終えるっていう展開になっていて、なんかそういう現状を見据えつつもあるし、希望としてこういう世界に変えていけることができるんじゃないかっていう、あの、ある種勇気を与えるような物語にもなっていて、その最初の一歩としてね、まずは自分で手を挙げて大きな声で自分の意見を言えるような子に育てばいいねっていうところに着地していくんですけれど、なんかそういうところで、まあ、子育てっていうプロセスにおける子供に対していろいろ期待を描くって誰にしもあることだと思うけれども、その現実にいろいろな角度から立ち向かった時にそれでも希望的な道を選択するという点がすごくいい、気持ち的にもこう明るく慣れたというか、問題をちゃんと見つつあのポジティブにそれを捉え直していくっていうところがすごく好ましく思う作品でしたので、まあこれからまあ、子育てを迎える方、まあ実際今子育てをされている方、あとはあのただ結婚してまあ先はわからないけどっていう人たち、それぞれいろいろな立場であの見て感じることっていうことが多い作品だと思うので、そういった子育てにね関わる人たちにぜひぜひ読んでほしいなと思う。なんかある種今は漫画コーナーに多分置いてあるんだけど、育児本とかそういうところにこの本があるとすごくいいだろうなという感じを受けた作品でした。はい、ポンさん、なんか感想とか質問とかあればお願いします。
いや、まさこれね、なんか悪い意味じゃないんだけど全然内容が想像つかないんだよね、
うん、
それは多分そのまあ何が直接描かれてるかっていう風な話の説明でなかったからなんだと思うんですけど、そのオレンジさん的にはこれこのこれはなんか評判があって手に取ったんですか、なんでこれ読もうと思われたんですか。
これはなんだっけね、前から気にはなってたのは多分どなたかが書評かなんかで紹介してたんだと思うんですよね。で最近になってまた賞とかを取って、あ、じゃあこのタイミングで読んでみようみたいな感じで手に取った感じですかね。
なるほどね。なんか想像してた内容とこの読んでみた内容っていうのはどんな違いが
あ、全然違いました。その、想像してた内容っていうのもそんなになく先入観なく読み始めたんだけど、うん、なんかこのタイトルとこの夫婦カップルの感じっていうのが描かれていて、なんか、なんだろう、絵のテイストからしてちょっとおしゃれチック、おしゃれな感じの、なんて言うんだろうな、うん、漫画なんだろうなっていう感じを受けたら全然そういう感じでもなかったです。
うんうんうん、まあ、あれだよね、あの話の中で出てきたみたいな、その、なんていうか、あの理屈というか、観念みたいなところは、うん、バックボーンにありつつも描かれていることは本当に子育てをしていく一つ一つを積み重ねてるみたいな話ってことなんだよね。
そうですそうです。うん。
なんかこう、あ、こういうこともあるんだみたいな発見したところとかありましたか？
こういうところもあるんだ。 そうだな、まさしくマララさんの事件とかって僕自身は知っていたけれども、子育ての世帯にとってなるほどそういうふうなことを考えるに至るんだなっていうイメージでは見てなかった、マララさんのあれこれについて思っていなかったところではあったので、そこら辺はまた新しい、まあなんかだからそういう状況の当事者だからこそ感じいることっていうところでは新しい視点で、ああなるほどって思ったところはありましたかね。
うん、子育てについてはどうですか？子育ての風景が多分描かれてるんだと思うんだけど。
あの子供は生まれないです。子供が生まれるまでなんです。
生まれそうな、あ、なるほどね、そうかそうか。
そうそう。
じゃあこれお、そうか、なるほど失礼しました。なんか絵柄とか見てたらそういうのも出てくるのかなと思って。そうじゃないな、
子供が生まれるまでの話なんですよ、まあ、そこまでにいろいろとあるんですけど、
何が準備とかもあるってことだよね。
そう、
準備でなんか新鮮に思ったこととかあります？
準備で新鮮に思ったことはそうだな、新鮮なことか、
まあ、知識では大体想像ついちゃうことなのかな。
まあ、よくあれですけど、そうですね、予定日より遅れるっていう話が出てきて、そこのね、精神状況とか、それぞれの夫婦の思いの違いみたいなことは、なるほどなと思いましたけどね。
そうね、予定日、ちょっとただスケジュールがリスケされるっていうぐらいね、ふうに思いがちだけど、やっぱ大きいことだよね。それをどう説明していいかは、僕も経験したことないかわかんないですけど。なるほど、ね。
うんうん。
はい、ありがとうございます。
うん、まあなんか本当に手に取って見てみないとなかなか分かりにくい話でもないんですけどね。でもこの質感とか手書きの感じとかはやっぱ見てこそっていうところはあると思うので、うん、本屋さんにちょっと一回手に取ってみてね、さっと読むこと自体はさっとできるような作品だと思うので、
うん、
ちょっと手に取ってみるといいかなと思います。
はい、
ほい。では続いて30分読書編ですね。今回はまた久々でもねえか、半年前ぐらいやってるな、学びの基本シリーズ、 NHK 出版さんから出てる学びの基本シリーズの最新作ですね。暮らしのための料理学ということで、みんな大好き土井善晴先生、土井先生の本でございます。ここら辺のね、人選含めて本当学びの基本シリーズは信頼できるなっていうところが強いわけですけど、一応帯にはですね、ソロ道40年集大成にして入門の書、そもそもが分かれば力を抜いて生きていける、料理を通して見つける持続可能な幸せとはということで、なるほど、学びの基本シリーズ、今まで確かに料理っていうね、まあ、生活にすごく身近なものっていうものはいろんな角度から描いていて、それを深めるっていうところを過去のシリーズではやってきましたけど、なるほど料理かっていうところで、で料理やるなら確かに土井先生ぴったりだなと思ってるんですけど、今回30分で読んだのは、13ページぐらいまでかな、第0章というところでございます。まあ、初めにで私の料理体験から考えるということで、幅広く土井先生ね、いろんなキャリアを積んでいらっしゃるっていうところです。一番最初はまあスイスのローゼンヌパレスという5つ星ホテルの厨房から始まりみたいなところ、日本に戻っては懐石料理やってとか、あとお父様がね、土井勝さん、まあ家庭料理の研究家ですよ、料理の学校を営んでいたんですね。土井勝さんの影響というか、事情があって、そこで家庭料理の講師として先生と教えたりというところで、今のキャリアにつながるというところ、まあ、幅広いところを経験したからこそ話せる深い内容というのもありつつ、でもそれを全部俯瞰したからこそ、もっと身近な家庭の中でできること、みたいなことをちゃんと語れる人になったっていう、そのキャリアの話が最初の方に書いてあって、で、第0章というところで料理の全体を広く見るということで、料理という言葉の意味とかね、そういったものから紐解いていく、料理は美味しくないといけないのとかね、そういう僕らの中っていうか、まあ読者含めていろんな人が、まあある種料理に対して凝り固まっている、思い込んでいるようなものを一つずつ丁寧に解きほぐしつつ、また料理っていうものを改めて違う視点で見られるような本になっているのかなと思いますので、まあ、個人的にも料理自体はね、好きだし食べるのも好きだったりするので、ちょっと楽しんで読めるかなと思っております。はい。では、ポンさん3分読書お願いします。
まあ、あれやね、料理ってのはまあ、基本やからね、なんか、
手間暇かけよう言ってことになると、あんまり意味ないから、もうほんと、ちょっとできるもんやったら、もうその、ええよ、そんな。もうあくびしてできるぐらいがちょうどええんやなっていう気持ちでやってもらったらええんやけども、
その裏のめちゃくちゃね、深さがあるんですよね、やっぱり土井先生はね。
もう深いとすぐ言うね、えらい、マウンティング取ってくるやつおるでしょ。もうそういうやつは、もう四角、押し込めて、便器マンの便器の中に流し込んでやればええわ。いや、そうじゃない。そういう話じゃないんだよ。
そんな汚い言葉使うんですか？便器に流し込んどけばええやって言うんですか？ちょっと怖いですけどね。
まあ、オレンジさんとこれ、毎回この読書コーナーはあまり申し合わせしないような感じでやってるんですけど、今回僕がご紹介し、読んでちょっと、はっと思っていたのが、賛否両論、笠原、正弘さんの味作り、虎の巻という本
でして。おぉ、すごい。続いてなかった、うん。
今日の料理でおなじみの土井先生ですけど、テレビ朝日のクッキング番組にも出てらっしゃってて、でこの賛否両論の笠原さんって人は、その後半のコーナーに結構出てる人なんですよね。
うん。
で、まぁ、この本は、簡単に言うと、出汁、タレ、合わせ調味料を作るっていうコーナーがほとんどなんですけど、だから、例えば、うん、ごまドレッシングは、白練りごまと白すりごまと蜂蜜と千鳥酢と、濃い口醤油と煮切り酒と、太白ごま油を、大さじ何杯とか書いてあるんですけど、それを混ぜ合わせると。
太白ごまかな？太白ごまじゃないかな？
知りません。わかんないですよ、まだ。もうね、とにかくそんなのがね、山ほど載ってんの。山ほど載ってて、まあ、280ページぐらいいろんなものがバーッと続いていくんですけど、うん、黒蜜だとか、キウイソースとか、焼きトマトピューレだとかさ、椎茸醤油とかさ、マサゴ、ゾ、あえ、ゴロモとかさ。なんかよくわかんないんだけど、なんかこういう、ちょっとこう、テクニック感がありそうで簡単に作れるものが山ほど載ってるってのは、料理する人には、うん、僕みたいな料理初心者には、すごいなんか心、温まるというか、なんか温かい感じっていうか、うん、これちょっとあるだけで、まあなんか、うまい人みたいな感じにもなれるし。なんで、ちょっとなんか、いつもは読む本なんですけど、今回は使う本ということで、はい、こういう風なものがあると、うん、まあ、読み物としてはちょっとわかんないけど、やっぱとにかく試してみなきゃっていう感じなんですけどね。まあ、こんな本が傍らにあると、料理も楽しく、ちょっと得意な気持ちでやれるんじゃないかなということで、土井先生の精神的アプローチとは別で、うん、もうとにかく見て作るみたいな感じの、本でございます。味作り虎の巻でした、
うん。ありがとうございます。では続いて30秒特賞お願いします。
はい、ということで毎回、自分が読み続けている本を、の状況をね、報告するという、まあ、本当に私勝手な、コーナーでございますけれども、今回は、今回もかな、独学大全の中から、いよいよ来ましたよ、大台110ページでございます。110ページから111ページまで
、
というところですね。前回まではですね、時間を確保するという章の中で、今回は、行動記録表をつけようっていうことなんですけど、まあ、超簡単に言うと、予定表を書くじゃないですか。予定表を書いたら、その隣に何をやったかっていう記録を書きましょうっていうのがこの行動記録表なんですけど、やっぱ自分が何やったかっていうのを、ちゃんと記録取っておくことで、まあね、これ財務省の、問題しかりですけども、自分たちが今何をやってるかっていうふうなことを把握することで、こうあるべきだから、こういう状況だからどうしようっていうふうな視点に変わるっていうことが書いてあって、そうだなって思いました。うん、30秒だからね。そうだなって
思いました。そうだなって思いました。はい。そのね、終わり方いいですね。はい。では続いて、読書ニュースお願いします。
はい。ということで、毎回いろんな読書ニュースをご紹介し、読書にね、関する、興味がある。出てきそうなニュースを拾っているわけなんですけど、今回は、まあちょっと、たまにはということで、紀ノ国屋書店のウィークリーランキング。それをちょっと、今こんなの本が流行っているらしいよというところですね。
うん、
7月の7日から7月、あ、
4月の7日から4月の13日までのベストセラーということで、紀伊国屋書店のオンラインでのランキングを、ご紹介します。総合ですね、1位が東野圭吾さん、白鳥とコウモリという小説ですよね、うん、それから、ね、2位が本好きの下克上第5部、5部ということですから、これはもうすでにいっぱい出てるっていうことです。
著者さんがいないんですか？
この、かずきみやさん。かおる月に美しい夜と書いて、すごい名前だね、うん。ライトノベルの作家の方だそうですね。うん、はい。そして3位が、スーパー戦隊、スーパー戦隊シリーズ、学研の図鑑と。いうことで、うん、まあ、うんうん、
前もちょっと紹介したかな、
この。そうですね。学研の図鑑シリーズということで、まあ本当学研の図鑑ですから、いろいろこうね、鳥類とか、あと何、なんか自動車とかそういう風な図鑑が並ぶ中に、前回、筋肉マンの、超人っていう分野を解説した本。まあだから筋肉マンの、ファンサービスといえばそうなんですけど、超人について非常にこの図鑑的にアプローチで書かれてる本が出たんですけど、今回はスーパー戦隊ということで、うん、まあ、表紙は赤レンジャーがドーンと載ってるんですけれど、中に入っていくと、まあ、これはね、本当マニア心になるんですけど、スーパー戦隊がどういうふうな系譜で、まあ、基本的にスーパー戦隊がいるという前提っていうところが面白いところなんですけど、そういう視点の中で、うん、6番目の戦士が誰だとか、あと、怪獣がどういうふうな、敵の怪人がどういうふうな作られ方してるかとか、あとロボットの合体がどういうふうな仕組みになってるかみたいなこととかを解説してあるんですよ、うん、延々と、はあ。でね、ちょっと高いんですけど、これはまあ、やや欲しい気持ちになってますよ、本当に。1500点の写真やイラストで紹介する特撮ヒーローに夢中になった全ての人に送る究極の胸厚図鑑と書かれておりますね。いやー、まあね、最新作、機械戦隊ゼンカイジャーもね、今、絶賛放送中でございますけども。はい。そして4位が、まるっと365日、自分史上一番垢抜ける三色コーデ。
うん。
これファッションってさ、なんか、そういう、何か参考にするものとかあります？本とか。
ないですね。
でも、ね、なんか教養みたいなところで、やっぱね、衣食住っていうわけだから、着るものって大事なんだけど、なんかこういうものって当然だけど定期的に売れているんだよね。なんか面白いですよね。うん、本当本棚で僕もあんまり見ない欄なので、ちょっと、あ、こういうのもあるんだなと思って、きり丸さんという方が、書かれてる本のようですね。あれです、YouTuber の方みたいですね。45万人を突破って書いてますね、大人気ファッショニスタ初のスタイルブック。
ファッショニスタ。
まあ、低身長ね。背がちっちゃい人向けのっていうことみたいですけどね。はい。そして5位が、新謎解きはディナーの後でということですね。
ドラマにもなりましたね。
新ということはなんか新しいシリーズが、出たということかな。東川徳也さんの作品ですね。
はいはい。
はい。そして、まあ、以降、推しもゆとか、スマホのとかですね。うん、不思議駄菓子屋、銭天堂かな、弁天堂、銭天堂とか、などが続くという感じですね。うん、ランキング今ちょっと少し上の方読みましたけど、何か読んだ本とかありますか？
いや、全部読む気にならないです
ね。読んでないでいいんだけど、読む気にならないは別に。いいですけど。やっぱちょっとあれ、どうしても主張したがる、まだあれ、若さ溢れてるとこあるのかな。
若さなんですかね。わかんないですけど、なんでしょうね。なんか全然合わないですね。自分の感性と。
はい、まあ、別にいいですけども。はい、僕は図鑑、あれですか、スーパー戦隊とか。まああれ読みたいっていうか片割りに置いておきたいみたいな感じもありますかね、うん。そんな感じもありますけれどね。はい。ということで、まあ、そんなね、売れ筋も、まあ売れ筋というかね、これまあウィークリーですから結構また変わっていくのかなと思いますけどね。はい。ということで今回は、今、紀伊国屋で売れてる本は何かというご紹介でした。
うん、 はい、ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回はですね、監督編として山本美樹さん、賢くて勇気ある子供、そして30分読書編として土井善晴さん、学びの基本、暮らしのための料理学、さらにポンさんの方から3分読書、はい、笠原昌宏の味作り虎の巻でいいかね、はい、はい、を紹介してもらいました。お相手はオレンジと、
あれやね、考えるよりも手を動かす。まあ、これやね。ポンでした。
タネラジ、また。